ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる、毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんを迎えてですね、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております、はい、木田さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今日はあの、はい、小学校の英語教育をテーマにお送りするんですが、その前に、はい、もうねゴールデンウィーク近づいてまいりまして、あ、はい、まあ新学期が始まってね、はい、慣れてない頃があってゴールデンウィークがあると、まあ、はい、五月病とかも言いますし、
そうですね、
学校へ行くのしびる子供もね、
そうですね、
出てくるんじゃないかと思うんですけど、
はい、休み明けは非常に相談多いですね。やっぱりあの4月一生懸命頑張って、
頑張って、ね、
なんとか新しい環境に、
はいはいはい、
やっぱりあの新しいものに環境にチューニングを合わせるっていうのは、うん、やっぱりどの人にとってもストレスがかかることなの で、はい、でそれ乗り越えて、うん、ちょっと休みでほっとして、うん、緊張の糸がこうほぐれちゃって、張り詰めた糸を切れてしまって、うん、なかなかこう行きづらいっていうお子さんはやっぱりいらっしゃいますね、
う
ん
う
ん、
そういう時は親御さんというか親というか、はい、
そうですね、まあ、あのタイプによってもいろんなあの対応の仕方があるんですけど、やっぱまずオーソドックスなのは、うん、やっぱりあのちゃんと話を向き合って聞いてあげて、今どういう状態なのかとか、うん、でもいろんな話が出てくると思うんですけど、うん、その中でいやそんな理由で休んじゃダメでしょとか、うん、甘えてんじゃないわよみたいなですね、確かにこう保護者の方としては言いたくなる気持ちはすごくよくわかるんですけど、まずそこはちょっと一旦押さえていただいて、まずちょっと耳を傾けていただくと、このあといろんな課題ってまたいろいろ教育の中で、ね、子育ての中で起きてくると思うんですけど、その時にちゃんと話を聞いてあげるっていうのはその後あの布石になってくると思うので、いろんなことに対応しやすくなる、はい、
だその話してくれてるっていうことがすごい、
そうですね、
すごいいいことというかね、
はいはい、
うん、と思った方がいい、
はい、
内容は言わないと、
ですね、まずは聞いてあげ
る、
はい、私も木田さんから学びましたけど、うん、聞いてあげるには普段の雑談が大
事、それですよ、ね、ね、は
い、雑談がないままいきなり聞こうとしてもね、
そうですね、
話せないですよね、
あと息一憂しないってことも大事ですよね、あの学校に行ったからといってね、うん、あの時々あのおばあちゃんとかおじいちゃんで、うん、あの赤飯炊く方いらっしゃるんですけど、
学校に行ったら
嬉しくって
赤飯炊かないっていう、
やっぱりあのね、それもまたプレッシャーになります
ね、学校に行こうが行く前がきちんとね、お子さんの価値は変わらないと思うので、うん、まずはね、ちゃんと息一憂せずに、お気持ちはすごくよくわかるんですけど、
はい、ね、まあ、気がつけば2018年新年度でございまして、はい、2020年もあっという間に来るんですけど、2020年度に新しくなるのが、学習指導要項で、もう次期学習指導要項ということになるんですよね、
はい、はい、そうですね、
どうなるんですか。
そうですね、まあ、いろいろ変わるんですけども、特に小学校校ではですね、うん、まあ、AI 人工知能の時代を到来見越してプログラミング教育が始まったりとか、うん、あとは主体的で対話的で深い学び、まあ、以前もこのラジオでしたんですけども、うん、はい、アクティブラーニングが、
アクティブラーニング聞きましたね、いろいろ体験したりするんですよね、
は
い、
あとは2020年から小学校に英語を、まあ、本格的に導入していくというところで、あの早いところではもう今移行期間が始まっているので、今年度からもう
、
はいはい、前倒しで実施をしている、 3,4 年生から実施をしている、うん、はい、ね、自治体もある福山市も今実際、はい、
そうなんですか、
実証してるんです
けど、これどうなんですか、私たちが中学1年の時ニューホライズンで学んだ This is a pen とかそういうとこから入っていくんですか、
いや
そういうんじゃないですか、
まず今 5,6 年生で、それ前までは 5,6 年生であの外国語活動っていうのをやってたんですけど、うん、それが前倒しで2020年から全国どこの小学校でもその外国語活動がまず 3,4 年生から始まる、
ちょっと下に行くわけですね、
はい、で 5,6 年生は時間が増えて、うん、英語が強化になる、
うん、はい、なってますね、はい、もう、うん、
そう、
早いところはもう、早いところはもうなってる、
アルファベット書いていって単語覚えたりってことですか、
英語が強化になるので、うん、外国活動の場合はですね、聞くとか話すがメインで、うん、まあ、外国語に親しむ、まあ、英語に親しむっていうことがメインなんですけど、うん、強化になるので 5,6 年生の場合は簡単な文字を書いたりとか、うん、読んだりとか、うん、そういったことを勉強し始めます。
これでも教える先生も木田さん大変、
いや大変だと思いますね、実際小学校の先生は、ね、自治体によっては一斉研修をして小学校の先生が英語を学び直したりとか、あとニュースの報道で見ましたけど、ある自治体は放課後にネイティブスピーカーの先生がこうインターネットの画面越しでこうスカイプみたいなのを使って英語の授業というか英語のそのなんだろうな こう英会話レッスンを受けて、そして授業するみたいな。
まず先生が、はい、スカイプで、
ネイティブの先生、
ネイティブの人から学んで、
はいはい、でそれをやるっていう、
子供たちに、
はい、いやほら見ながら、
そのままネイティブの人に
ね、本当はね、本当はいいんですけど、でもそれだとやっぱり各自治体の、ね、予算も決まってるじゃないですか。ネイティブの先生をやっぱり新しく採用するっていうと、それだけ当然人件費がかかるので。
先生大変
です、はい、大変です。あの、ね、先生によってあの大学受験以来の英語をするって方もいらっしゃる
ですよね、
はい、なので
これここだけの話ですよ、はい、私は英語が嫌いで、
まあ、いた可能性は十分あります。
ですよね、
は
い、
どうしようっていうね、
大変だなというのは正直感じます ね、
でそうなってくるとですよ、北さん、はいはい、小学校のもう 5,6 年生で英語が教科になるっていうことは、必然的に中学も高校も変わっていくってことでしょ、
はい、そうですね、授業は変化をしてくると
思います、ね、
はい、ただあのどこまで変わっていくかっていうのは、うん、あのおそらく今後受験のシステムがどこまで変わるのかっていうのは非常に大きく左右されていくんじゃないのかなと思ってまして、うん、あの以前私あの今立場に立つ前の大学卒業してすぐにですね、ニュージーランドで留学生のサポートをしてた時期、はい、時期があって、ニュージーランド住んで、うん、でその時私ホームステイしてたんですけども、うん、あのたまたま日本から来た高校生の留学生の子が帰ってからあのセンター試験、英語のセンター試験を受けなきゃいけないということで、あのセンター試験のその教えるこう準備をホームステイ先の家でこうしてたんですよ、うんうんうん、そしたらこのホストファミリーの人がそれ見ながら、うんうん、なんで日本人はこんな英語を勉強してるんだって言うから、うん、どういうことって聞くと、うん、なんでこう人が作った文章に間に空欄があって、うん、そこにあ言葉を当てはめていくような、うん、そうやって英語を鍛えるのに意味があるのかって言われた時に、うん、あ全部のネイティブの方はそう思ってるかどうか分かりませんが、うん、あそう思う方もいらっしゃるんだなと思った時に、うん、ちょっとなんかこうハッと気づかされたことがあって、うん、確かに今の受験のシステムだと、うん、例えば英語がですねコミュニケーションの中ですごく堪能で喋れる子も、うん、なかなか今の受験の英語のテストは点数取れない子もいるわけですよ、
うん、英語喋れるの
に点数が取れない子もいるわけですよね、うんうんうん、だから実際にその受験のシステムがどういうふうに今後変化をしていくかによって、うん、おそらく中学校高校の、うん、当然高校受験大学受験が
どう、ね、
どこまで変化していくかによって授業の形態というのもいろいろ変わってくるんだろうな、
ね、そしたら先にもう受験の形態考えた方がいいんじゃないですか、
まあ、今後ね、まあ、変わっていくという、はい、2020、はい、あのセンター試験も、まあ、ただどういうふうに具体的に変わるかというのはまだ全ては発表されてるわけじゃないんですけど、一応4つの技能をバランスよく測りますよっていう試験に変わるというのは、うん、あの決めてるんですが、
うん、あそういうだから
今過渡期なんじゃないかなと、ね、徐々に徐々にこう変わっていく、まあ、いっぺんにガラッとはもちろん変えられないので、
まあ、それ英語一つとってもこういうふうにいろいろこう変わっていくっていうのは分かるんですけど、
はい、
今ね、
はい、
Google 翻訳とかね、
そうですね、はい、
ね、
すごいですね、
北さんでももともと英語好きだったでしょ。
英語はそうですね、得意な方でしたね、うん、
で専門で
一応あの英語の教員だったん
ですよね、
はい、
でその子供たちにその何を教えていくつもりなんですかね、これから、はい、
そうですね、
小学校も英語が 教科になってい
ろいろあると思うんですけど、うん、あの小学校はあの外国活動も前倒しで 3,4 年生から始まりますが、はいはいはい、それでも年間 3,4 年生で年間35時間なんですよ、
うん、
週1コマぐらいですよね、うんうん、で 5,6 年生でも年間70時間なんですね、うん、だからこの時間で語学力を飛躍的に上げるっていうのは不可能に近いと思うんですよ、
ね、なるほど、
はい、で実はそもそも日本のその学校の中における英語の授業数っていうのはもう圧倒的に足りないっていうことは専門家から指摘をされてて、中学高校合わせてもですね、英語の授業数ってまあ学校によっても違うんですが、だいたい700時間から1000時間ぐらいだと言われてる。で、日本語っていうのは実は英語とかなり文法体系言語体系違うので、実は世界の言語の中で一番英語が習得しにくい部類に実は英語、あの日本語って入るんですよ。違うか、全然
そう
日本語が違うので、
う
ん、一番時間を要するっていうことに入ってて、うん、でそれで700時間から1000時間ですよね、うん、で一方フランス語っていうのは実は英語とかなり似てて、
うん、
それでもフランス人は英語を習得するのにだいたい3000時間ぐらい必要だって言われてます
よね。うそー、無理無理じゃ
結構圧倒的に今時間が足りないんですよね、実は。
そうなんだ。
実はただとはいえですね、とはいえ、
はい、
とはいえ少なくとも、うん、さっき言ったように700時間ぐらいはみんなだいたい英語を勉強してるんです
よ。
はい、
だけど 例えばこの広島とか外国人の観光客の方ね、今日も新幹線で来ましたけど、たくさんいらっしゃるじゃないですか。
いらっしゃいますよ。
中にはもちろんあの全員じゃないんですけど、時々見るのはあの外国人の方にこう話しかけられると、もうすごい拒絶反応を示してですね、でそそくさとその場から立ち去ったりとか、いやいや俺が英語無理無理無理無理とかでですね、
ありますあります。
中には日本語で片言の向こう日本語でちょっとすみませんとか言ってるのに、あ無理無理無理無理とかでですね、
それはまだ日本語だよっていうところ。そうでね、
だからきっとそれって英語の語学力の課題というよりは、やはり心の在り方とか他者との関わり方っていうところも必要なのかなと思いますし、
そうですね、はい、最初の出会いで大事ですよ ね、
そうですね、
やっぱこう英語で例えばこの歌を歌って言って、なんて言ってんだろうっていうのから興味を持つとかだったら入るし、ね、まあ、他の中国語とかでもそうですけどね。でもなんか急にさ、リンゴは英語ではアップルなんだよって言われても、
まあ英語はあれですね、ある意味暗記しなきゃ
そうですね、だからそれがまあ今の受験のシステムとして仕組みとして暗記力を問われてる試験なので、やはりそうなっていってしまうっていうのはあります、
ね。まあ、でも授業量が少ないっていうのは分かったんですけど、それは どうしていこうと思ってるんですか。
まあ、学校がまあこれからいろんな取り組みをしていく中で、まあ、いろんな取り組みをしていく中で、まあ何をしていくかっていうのは決めていくとは思うんですが、さっきも言ったように留学生 の私サポートをしてたんですけど、海外でやはり英語がすごくうまくできる子、上達が早い子って、やっぱり、ね、性格によるところが非常に大きいなっていうのは私すごく感じて
ですか。今言われるコミュ力ですか。
やっぱりね、チャレンジ精神があって、いろんなところに物おじせずいける子っていうのは、たとえ 文法がめちゃくちゃだとしてもすごく早いです、上達が。
そうですよね、確かにね。
こんな出来事がある時があってですね、ハウメニーって数がいくつあるかって言うんですね。ハウメニーってね、最初つけますよね。で、ハウマッチって値段がいくらかって言うんですよ。で、ある来たばっかりの留学生の男の子がですね、休みの日に私たまたまコンビニエンスストアで見かけたんですよ。で、声かけようと思ったら、あ、なんか店員さんに言ってると思って行ってみたらですね、商品1個握りしめてですね、ずっと店員さんに、ハウメニー、ハウメニーって聞いてるわけですよ。きっとハウマッチって聞きたいんだろうなと思って、ハウメニー、ハウメニーってずっと聞いてるんです。この数いくつだって聞いてるわけですよ。店員さんすごい困ってて、ジャストワンだって。これ1個だろって、ジャストワンだ。
正解じゃん。
ジャストワンだって言ってるわけですよ。店員さんはね、店員さんは。そしたら、その男の子、日本語で、いやいやいやいや、これが1ドルなわけないだろうとかわけのわからんこと言ってですね、またハウメニー、ハウメニーって聞いてるわけですよ。あ、で、あ、どうしようかな、ヘルプに入ろうかなと思ったんですけど、まあ、これ絶対日本では体験できない経験なんで、どう乗り越えるかなって見てたら、本人最後は、ポケットからお札出して握りしめて、ハウメニーハウメニーって言ってるわけですよ。そしたら店員さんやっと、あなたハウマッチって言いたいのねって言って、そしたら本人もあそうそうみたいな、でお感情が成立したっていう。
うわ、面白いですね。
でもその子、彼はその後ものすごい勢いで英語上達しました、文法はめちゃくちゃでしたけど、でもすごい勢いでやはり英語のコミュニケーション能力は上がりましたね。
やっぱこの人と話してみたいとかね、自分の意思を伝えたい、向こうの期待っていうのが一番そうですもんね。
やはり性格、言語っていうのはやっぱり本人のパーソナリティとか性格の要因って非常に大きいんだなっていうのは彼から学びましたね。だからやっぱり教育の中で一貫してるのは、これは英語教育だろうが数学であろうが国語であろうが全部一緒だと思うんですけど、やはりこう心をどういうふうに育んでいくかっていうところに教育としての主眼を私は置きたいなっていうのを大切にしたいなと思いますね。
私は広島駅でこの間ね、ある先生からコーヒーをカップ持ってたんですよ、そしたらこれどこで買ったみたいな感じで聞かれたんで、まあ、文章は言えないっていうのをかっこよく隠してアウトサイドって
言いますなんていうかこの答えは外で買った
んですよ、外で買ったんだもん。でそれをそっか、堂々と言えばいいんだっていう。
そうですね、
単語でも、
まあでも北さん、僕思うんですけど、その今そのおっしゃった、その心を、英語に向き合う心を小学生の子たちになんかこう作ってあげてほしいってつくづく思いますし、やっぱり思うんですけど、拙い英語でもその人が重要なことを喋ると思ったら外国人聞くと思うんですよね。
おっしゃる通りです。
そうか、
本当にします。この前は、私もニュージーランド住んでる時に現地の方に言われました、日本語ってすごい綺麗な発音とか、なんかすごくこだわるけど、なんかかえってそれって聞き取りにくい場合があるんだと。そんなことにこだわるよりも、あなたが何を伝えたいのかっていうのを一生懸命伝えてほしいと。で、私たちは、日本人がもうそもそも英語を喋ってるってこと自体にリスペクトしてるんだって。 だって我々は日本語なんか一切喋れないんだから、
そういうこと、
自分たちの言葉に合わせて喋ろうっていう姿勢にまず私たちはリスペクトしてて、うん、一生懸命喋ってる人の話は、うん、大概のニュージーランド人はちゃんと一生懸命耳を傾けて心を傾けて聞くよって言われて、うん、だから綺麗な英語じゃなくて、うん、何を喋りたいかっていうことを、うん、なんか磨いていくべきなんじゃないかって言われた時に、うん、僕は思わず握手をしましたけどその彼と
熱い熱
い、いいね、そういう言葉で書いてた握手して
そうですね、
でもそういうことですよね、
はい、そういうことなんじゃないかと思いますね、
そういうことも含めて教えてもらえたらいいですね、
そうですね、
小学校でも、
ね、そうですね、そうです、
語学力とはそもそも何かっていうのからね、
はい、やっぱり限られた時間なんで、うん、まあ、限られた時間をですね逆転取るじゃないけど、うん、やはりこう外国とか、まあ、英語とか文化とか価値に興味を持てるような、うん、まあ、そういった教え方をしてあげてほしいなと思いますね、
うん、そう思う、
ね、
でそこに触れることでまた日本の良さっていうのも改めて気づくこともあるかもしれないし、
ですよ、ね、
はい、外国との違いっていうのも気づくかもしれないし、
本当そう思う、ちょっと安心したさあ、5月の13日の日曜日は第14回福山育み研究会公開教育フォーラムが開催される予定でございまして、はい、今回のテーマが情操教育の大切さについてで、はい、前回も伺いましたが北流大島能楽堂で会場が、
はいはい、行いますんで、
能舞台で、
能舞台で能とバレエの融合をしたいなということで、
もう一回パネリストの方を教えてください、
はい、まずお一人目がですね、あの女性能楽師として、あの能の普及活動、はい、海外でも講演されてらっしゃる大島絹江さんと言われる方と、うんうん、それからもう一人、あの舞踏家で、もともとはバレエダンサーなんですけども、はい、バレエの普及活動を務めてらっしゃる三谷真帆さんというですね、うん、このお二人の方をお呼びして、実際に能のやバレエの実演も見せていただこうと、
見ながら情操教育を
学ぶという、はい、その後パネルディスカッションでいろんなことを語っていただこうと、
ぜひご参加ください。5月13日日曜日でございまして、はい、午後2時半スタートで夕方4時ぐらいまで予定、入場無料なんですが事前の申し込みが必要なので、はい、行きたいという方は東林館高校東の林の館と書きます、東林館高校のホームページを、はい、ちょっとチェックしていただきたいと思いま
いたします。
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田浩平さんでした。